さんこんばんは。さっきちらっとだけ言いましたけれども、今はですねレントっていうシーズンですね。で日本語で言うと受難節というふうに言います。受ける苦難の季節と書いて受難節です。なのでイエス様が十字架で苦難に遭うということを、記念するというか覚えて、そしてイエス様のその十字架の愛を感謝するっていう、そういう時期ですね、季節ということになります。でなのでそれにふさわしい箇所を日ごとの過程を参考にして選んでます。で今日のところはこのヨハネの12章の、朝はですね27から36まで読みましたけれども、その中で特に27節と28節のところを見ています。でこれどういう場面かと言いますと、イエス様が十字架にかかるだいたいざっと1週間ぐらい前の出来事です。で同じページのですね右上の方を見ますと、最初のところにエルサレムに迎えられる、新教徒訳ではそういうふうにこうタイトルがついてますね。杉越の祭りというお祭りがあって、このエルサレムにはたくさんのユダヤ人の人たちが集まってきます。でそのお祭りにイエス様も来たわけです。でその杉越の祭りは1週間にわたってやるんですね。厳密に言うと全部が杉越じゃないんですけれども、この1週間のお祭りの最初のところにイエス様来ます。でそうするとこのエルサレムに迎えられるって書いてある通りに、ものすごい大歓迎を受けるんですよ。たくさんの人たちがもうイエス様の噂を聞いていて、あこの人救い主だよ、この人が新しい私たちの王だよ、そういうふうに思ってたので、みんなでああハレリア、ホサナ、素晴らしいって言って、シュロの葉っていう、なんつうのヤシみたいなやつですよね、あれをこう振ったりですね、道に敷き詰めたりして、わあ我らの王様が来たってやってたんです。でこのあと下の段に行くと、ギリシャ人イエスに会いに来るって書いてありますよね。さらには異邦人の人、外国人の人までがイエス様のことを、ああこの人救い主だっていうふうに集まるようになってきた。でなんかすごく盛り上がってるんだけれども、でもイエス様は知ってるわけですよね。1週間後には自分が十字架にかけられるっていうこと。この人たちは今すっごい盛り上がってるけど、1週間後にはさっきのあのざまですよ、ね、子供のメッセージ出てきた通り、十字架につけろって叫ぶわけですよね。すごい手のひらの返しようですけれども、ここにいた人、全員とは言わないけど、この人たちの幾人かはですね、十字架にかけろって叫ぶ側に回るわけですね。そのようにしてイエス様は十字架にかけられて殺されるということを知っている。その中で今日のこのイエス様の言葉が出てくるわけですね。27節、28節、たくさんの人たちが周りに集まってきて、その中でイエス様は、その歓迎ぶりとは裏腹に、これから十字架にかかるということが分かっていて、祈るような、そういう言葉をですね言うわけですね。そこのところを見ながらイエス様の苦しみ、またその意味ということですね、それを見ていきたいと思います。じゃあもう一回27節を一緒に読んでスタートしていきましょう。いいですかね。27節一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。はい、こう書いてあります。まず最初のですね、前半のところを見たいと思います。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうかって書いてあります。ここにはですね、苦しみをこれから受けるぞっていうことは分かっているイエス様のすごく素直な言葉が書いてあると思いますね。皆さんちょっと想像してほしいんですけれども、皆さんがですね、1週間後に十字架にかかるんですよ。どうですか、ね、どう思いますか。もう決まってるんです。1週間後にも絶対十字架にかかるんです。しかもですね、その時大変です。ずっと今まで一緒に過ごしてきた10人のうちの1人がですね、イエス様を裏切るわけですね。銀貨30枚で売るんです。そして、その夜にですね、夜襲をかけるようにして、ゴロツキたちと一緒にやってきてですね、イエス様を逮捕するわけですね。でその後連れてかれて、さっきの子供メッセージと同じですね、全然そんなことないのに悪口をいっぱい言われてですね、理不尽なことで責め立てられるわけですよ。ひどいですね。全然一つも身に覚えがない、全く無実なんだけど、ないことばっかりを全部言い立てて、こいつは悪いやつなんだっていうふうに叫びますね。でそのまま勢いに乗ってですね、ピラトっていうところにも連れてかれる。ピラトも抵抗するけどダメですね。もうみんなしてそれを言うわけです。一緒についてきた弟子たちもみんなもう今のこの時点では逃げ去っていますね。そしてその後でひどく鞭打たれます。その時の鞭はですね、いろんなものくっついているひどい鞭です。もう血だらけ、ズダボロになって、そして十字架を背負って丘の上まで行って十字架にかけられます。 というのが1週間後。イエス様はですね、今私は心騒ぐって言うんですよ。そりゃそうだって思いますよね。だってそんなの1週間後に来るって分かってたら、誰だって心騒ぐっていうか、で私たちも普段こう嫌なことがあったりとか、すごいこう心配なことがあったりとか、すごくこう嫌な時っていうのはこうざわざわしますよね、心がね。本当に文字通りざわざわっていうのが一番こうぴったりな、こうなんていうんですかね、いつもそのことがこう気にかかってざわざわざわざわする。それのまあ何倍もですよね。1週間後にはそういう目に遭うわけですから、何倍何千倍もひどい、そういう心騒ぐ中にイエス様いるわけです。でそういう中だったら皆さんはどういうふうにしますか、なんて祈りますか。それは間違いなく次の言葉ですね。父よ、私をこの時から救ってください。ああやめてください、もうなんとかこれ助けてください、なかったことにしてほしい、なんとかここから私を逃れさせてほしいって祈りますよね、多分ね。私だったらそう祈ると思いますね。神様っていうか、むしろこの時のためにこそこうやって祈りますよね。むしろこういう時だからこそ、もう他にだって弟子たちもみんな裏切るし、みんな敵にもあるんですから、だからもう神様しか頼るわけにいかないですよね。父よ、私をこの時から救ってくださいってもう祈るしかないわけですよ。そういう言葉ですね。普通の人と同じ、まあ、本当にそういう思いだと思います。ここにはですね、イエス様が本当に完全にね、神様なんだけど、私たちを作られた創造者なんだけど、人間に本当になってくださったんだっていうことがよく表れていると思いますね。イエス様は神様なんですよ。天地を作られた神様は人になった方なんです。それはそう書いてあります。でも余裕しゃくしゃくで来てるわけじゃないんですよ。もう神様だからっつってもう超余裕でピカーとか光りながら天から降りてきてやってるわけじゃないですよね。もうそれ皆さん誕生日から知ってるわけですから、この間クリスマスやったばっかりですから、馬小屋でね、あの藁の上に寝かせられてたんでしょ。あそこからスタートしてるわけですよね。本当に完全に人間としてスタートして、人間として歩んできて、そしてここで普通の人間と同じように苦しいっていうことを体験してる。しかも誰よりもひどい体験の仕方をここでしてくれているわけですよね。なんで神様なのに人間としてそんなことになんなきゃいけないのかっていうことが大事ですね。なんでこんな苦しみをするのか、誰のためなのかっていうことです。それはもちろん私たちのためですよね。私たちが父よ、私を救ってください、助けてくださいっていうこの言葉をイエス様が代わりにここで言ってくださっているわけですよね。本当は私たちが言うこの言葉をイエス様がここで言ってるわけですよね。私たちが怖い死とか滅びとか裏切りとか、あるいはまあ恐ろしい苦痛とかですね、あもしくはこう悪意ですよね。イエス様一番辛いんじゃねえかなと思うのは、あの言われもない悪意を永遠と向けられるってすごい辛いだろうなと思いますね。しかもそこにいる全員から向けられるわけですよね。そういうものを全てを私たちが受けるとするならば、滅びるとするならば、ああ救ってくださいって言わなきゃいけない、私たちの分をここで味わっているんだっていうことですよね。私たちのために苦しんで恐れているイエス様の姿がここにあるんだっていうことですね。続きのところを見てみましょうね。今読みましたけど、もう一回27節全体読んでみましょう。いきます、せーの。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ、はい、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。しかしっていうわけですよ。しかしっていうわけですね。しかもこのしかしっていうのはすごい強い否定の言葉なんです。だがしかしっていうふうに言うわけです。誰だって嫌ですよね。こんな目にあったら絶対嫌なんだけど、だがしかしっていうふうにイエス様は言うわけです。この苦しみのためにこそ私は来たんだっていうふうに言うわけです。普通だったらこれがなくなったらいいって思うけれども、でもなくなっちゃったらダメなんですよね。だって私たちの分そこで受ける約束になってるわけですから、私たちが苦しむ分、私たちが滅ぶ分、私たちが裁かれる分、そこで受かることになってるわけだから、だから本当は嫌だけど、でもだがしかしこの時のために私は来たんだっていうふうにここで自分に言い聞かすようにしてイエス様は告白しているわけですよね。 私たちが死を恐れたり、苦しみとか滅びとか、そういう辛いもの全部恐れて、ああ救ってくださいって言う代わりに、イエス様がそれを飲み込んで、そしてこの時のために私は来たんだというふうに言われているわけですね。イエス様の十字架って何ですか？それは私たちのそういう罪、私たちが恐れるべき裁き、滅び、そういうものを全部代わりに担う、そういう場所ですよね。で、昨日ね、ユースの子たちと、ね、一緒に練習しましたね。で、練習してこの話もしましたけれども、コウタ君に、イエス様の十字架は何のためですかって聞いたら、ちゃんとした正解を言ってくれましたけれども、私たちの罪を代わりに受けてくださるためですよね。でももう一つ付け加えて大事なことっていうのは、私たちのっていうだけじゃなくて、あなたのってことですよね。私の罪をイエス様がそこで担ってくださっているっていうことが大事だと思いますね。私たちみんなのって、確かにみんなのなんだけど、漠然とみんなの、ついでに私もっていうふうじゃなくて、あなたの罪をイエス様は担うために。だって一人一人私たちが本当に死を前にしたら、あるいは裏切りを前にしたら、ひどい悪意を前にしたら、助けてくださいって叫ぶわけですよね。でもその代わりに、私のために、あなたのためにイエス様は十字架にかかってくださったんだということをもう一度覚えてほしいわけですね。で、これってすごい人生だと思いませんか？あなたのために、死ぬために生まれてきたわけですよ、イエス様って。すごいと思いますね。誰かのために死ぬために生まれてくるって、ものすごい悲しい使命だと思いますけれども、でもそのためにイエス様は来てくださった、わざわざ人になって来てくださった。だから、しかし私はまさにこの時のために来たんだというふうに言われるわけですよね。さあ、そのイエス様のその犠牲ですね、その愛というものにどういうふうに私たちが応えていくかということを最後考えたいと思います。28節を一緒に読みましょう。ですかね、いきます。28節、せーの。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。ここでは、父よ、皆の栄光を表してくださいっていうふうにイエス様は言ってます。どういうことかって言いますと、じゃあやってくださいって言ってるわけですよね。これから十字架にかかるっていうことは、イエス様の、神様のその計画を実行するってことですよね。さあ、私は決心したので、それをやってくださいっていうことをここでイエス様は言ってるわけですね。イエス様の十字架は、言ってみれば、この神様の栄光、神様の私たちに対する愛っていうものの結晶だと思います。そのことをちょっと他の箇所を開いて確認したいと思います。第一ヨハネの手紙の4章の9節10節っていうところを見たいと思います。新約聖書の445ページですね。聖書の一番後ろの方、新約聖書の445ページ、第一ヨハネの4章の9節からのところを見たいと思います。第一ヨハネ4章の9節10節を開いたら一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります、はい、ここに愛がありますというふうに言っています。私たちは、ここで初めて愛を知るんですということですよね。別にこう好きだっていう感情が大きくなっていくと愛になるわけじゃないっていうことですね。愛っていうのはむしろここで犠牲になって表しているものだっていうことを言ってるわけですよね。私たちが神を愛したのではないって書いてあります。イエス様は、私たちが神様のこと大好きだから十字架にかかってくれたわけじゃないですよね。だって私たち、イエス様のこと全然知らないうちに十字架にかかってるわけですから、 でしょですよね。時間的にそうですよね、明らかにね。皆さんこうイエス様の十字架の前から知ってるわけないですから、私たちがイエス様のこと全然知らないうちにイエス様は十字架にかかってくれてるわけですよね。犬死になるかもしれないのに、だって私たち信じないかもしれないじゃないですか。私たちがバカじゃないの、知らねえよそんなのって言うかもしれないじゃないですか。イエス様なんか知らない、イエスが十字架にかかったって何の話って言うかもしれないじゃないですか。でもそうなるかもしれないけれども、でも勝手に神様私たちのことを愛しているから、先に許すために十字架にかかってくださったわけですよね。全部あなたの罪の罰は私が負いますというふうにイエス様は十字架にかかってくださったわけですよね。ここに愛があります。そういうふうに神様はあなたのことを愛しています。これがこのメッセージですね。で、じゃあその愛に私たちはどう応答するでしょうか。残る11、12節を読みましょう。その続きですね。第一ヨハネの4章11、12を読みたいと思います。いいですか、いきます、せーの。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。その愛を受けたなら、あなたもその愛に生きるものになりなさい。これが応答ですよね。私たちの応答だと思いますね。それはイエス様のように愛するということですよね。ただなんとなく好意を持つということじゃなくて、いっそ好意がなくても、お互いの間に好意がなくても相手のために与えるということですよね。それがここで言っている愛し合う、愛するということですね。イエス様は別の箇所で、自分の十字架を背負って私に従いなさいというふうに言っています。私たちは自分の十字架を背負ってイエス様に従うんだということですね。で、じゃあイエス様の十字架って何ですか。それ今見てきた通りですよね。嫌な思いするかもしれないことですよね。言われのないひどい目に遭うかもしれないことですよね。でも相手のために与えるものですよね。相手のために許すことであり、相手のために捧げる、与えるものであるわけですよね。そのように生きなさいということをここで神様は教えているわけですね。皆さんの十字架は何でしょうか、ね、私たち応答しなきゃいけないわけですけれども、その愛されていることを受け取ったならばそう生きるわけですけれども、じゃあ皆さんの十字架は何でしょうか。それは単に使命ですけどね、やりたいことっていう話じゃなくて、神様が何を皆さんになさせようとしているでしょうか、まあ、そういうことですよね。特にそれは本当に私たちが、嬉しいことばっかりじゃないかもしれないけれども、でも神様の栄光が表される、神様の愛が表されるために私たちにできることは何でしょうか。そのことを思い巡らして応答していくものになりたいと思います。ということで、今日はですね、短い2節だけのところから、いくつかのことを覚えました。イエス様の苦しみはあなたの、まあ、苦しみを代わりに担うためだった。そして、イエス様はそのことのために私たちを許すために生まれてくださったということですね。その愛を受けるときに私たちはどう答えるでしょうか。ぜひそのことをそれぞれで思い巡らしてみたいと思います。じゃあ、自由にそれぞれで応答の祈りの時を待ちましょう。しばらくそれぞれで祈ってください。 になります。愛する天の神様、イエス様、あなたの十字架を感謝します。あなたが私たちのすべての罰を担ってくださって、十字架にかかってくださったことを感謝します。あなたの与えてくださるすべての許し、また天国の約束、命の約束を心から感謝いたします。どうぞあなたが私たちを愛してくださっている、その愛を今心を開いて受け取り、またその愛に生きるものとならせてください。私たちがあなたが許してくださったように許すことができるように、あなたが与えてくださったように与えることができますように、主よ、どうぞいつもイエス様を見上げ、イエス様に習い歩んでいくことができますように導いてください。皆さん一人一人の祈りに合わせます。どうぞあなたの最善をもって答えてください。またどうぞこれから始まる1週間をイエス様が共に歩んでください。あなたの御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。